ラジオミックス京都今日ご読み。この時間は京都市北区上京区の FM870 ラジオミックス京都から、京都の人も楽しめる今知っておきたい京都の旅や魅力的なスポットをご紹介する時間です。この番組はラジオミックス京都、京都三条ラジオカフェ、 FM マイズル以上のコミュニティラジオアライアンス京都の3局ネットワークで放送しています。また週末には各放送局でリピート放送もしています。ラジオミックス京都今日ご読み、お相手はあなたにハッピーボイスをお届けします、サガネッチこと坂根幸子です。今回もどうぞよろしくお願いいたします。5月も後半になりました。爽やかなね、5月行ってみたいところがたくさんありますよね。そう、今ね観光の方もたくさんいらっしゃってるんですけれども、まあ、あの京都の方ももしかしたらあんまりご存知ないかもしれないような、そんな場所をご紹介できたらなと思っていますよ。今回もどうぞ楽しみにお聞きください。さあ、この番組ではあなたからのメッセージやリクエストもお待ちしております。宛先はメールアドレス fm870@radiomix.kyoto fm870@radiomix.kyoto、 ファックス番号は 075-432-5806 075-432-5806 番です。ツイートしていただくときには末尾にハッシュタグをお願いいたします。ハッシュタグ FM870、 ハッシュタグ FM870 をつけてつぶやいてください。またラジオミックス京都の公式ウェブサイトを開けていただきますと、お問い合わせフォームというのがありますので、そちらから送っていただいても結構です。こちらの宛先すべてラジオミックス京都の共通の宛先になっていますので、誰宛てかとかどの番組宛てかというのも一緒にお願いいたします。今日ご読みへなんていう風にしていただけると分かりやすくてとっても助かります。さあ、今日はリクエストをいただいているので、こちらの曲からスタートいたしましょう。テルさんから、はい、リクエストをいただきました。ありがとうございます。リクエスト曲、テイラースウィフト、エバーモア。ラジオミックス京都今日ご読み、サガネッチこと坂根幸子がお送りしております。さあ、今回はラジオミックス京都の旅リポーターのこちらの方に来ていただいています。
はい、旅リポーターをしています編集ライターのふっここと藤島ひじりです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、私は左京のまちづくり活動、左京朝カフェのスタッフでもありまして、皆さんが盛り上がるようなイベントをするのが好きなんですが、はい、北区の新大宮広場ありますよね。 はい、あちらでゆるりつながるカフェという、ご飯を食べながらみんなでゆるくつながるイベントというのもしてます。でちょうどちょっと久しぶりなんですが、はい、次回6月13日火曜日なので、もしよろしかったら12時から遊びに来てください。
はい、ぜひね、はい、ふっこさんに会いたい方は
よかったら、はい、ツッコミに来ていただけたらと思います。はい、さて、私は全国の神社仏閣、自然豊かな場所をよく訪ねておりまして、はい、今回は私の地元左京区にありますお寺、はい、こちだに阿弥陀寺というところに行ってきました。こちだにという名前自体もね、あまりちょっと聞き慣れないかなと思うんですが、大原にあります。そして
大原なんですね。
はい、大原なんですが、はい、大体皆さんも大原といえば3000院、そうですよね、3000院よりもあまり北の方に行かれる方ってちょっと少ないかなと思うんですけれども、はい、3000院から、そうですね、京都バスの大原というバス停がちょっと大きな、
ありますね、
はい、バス停がありますけれども、そこから北へ車で5分、はい、歩くと25分ぐらいかかるかなというところにバス停こちだにがあります。 そしてそのすぐ近くに山門と大きな駐車場がありまして、はい、そこからさらにちょっと歩くという場所なんですけれども、はい、こちらすごく面白い場所でして、はい、中国風の可愛い山門があります。
中国風なんですか？
なんですね、ちょっとね中華風だよねと皆さんおっしゃるような可愛らしい山門がありまして、ここ必ずチェックしていただいた上で、
はい、
そこから参道を歩いて行っていただくと、はい、まあ、10分から15分ほどで阿弥陀寺に到着するんですね。でこちら阿弥陀寺という名前のところ京都市内にも何か所かあるようでして、それで皆さん通称こちらに阿弥陀寺というふうに読んでいらっしゃるようです。
そうなんですね、
はい、
知らなかった。
そうですね、ちょっとあの人里離れたというイメージはありますね、はい、
まあ、ね、あの大原もかなりこうちょっとね、はい、あの奥まってるかなと思うんですけど、そうまだ奥ですもんね。
そうですね、そうですね、大原自体に本当にいろんなお寺がありますので、うん、そこでちょっともう満足しちゃいがちなんですけれども、ね、もちょっとその先にあります、はい、はい、阿弥陀寺ちょっと説明だけちょっと先にさせてもらいます。
お願いします。
はい、浄土寺のお寺で9歳にして自ら出家したと言われる丹勢上人さんが諸国行脚の末にこちらにというところにこのたどり着きまして、最後の修行の場として1609年に創建されたそうです。はい、ご本尊は丹勢さん自らが掘ったと言われる仏様ご本尊なんですね。でこちら自分の頭髪を植えてあるということなんですけれども、ちょっと私あのあまり目が良くなくてすごくこうちょっと距離があって一生懸命見てみたんですが、はい、どれが頭髪かまでは目視ではちょっと確認できなかったんですけれども、そういうちょっと言われのあるご本尊がありまして、はい、その隣に安置されている阿弥陀如来座像、座っていらっしゃる阿弥陀様ですね、国指定の重要文化財ということで、こちらとても優しいお顔されてました。この、阿弥陀像、阿弥陀如来座像や丹勢さんの仏様が置いてあるご本堂もすごくね、何とも言えないとっても静かなところで、
はい、
その行った時になんていうんですか、鳥の鳴き声と風の音しか聞こえないような本当に静かなところで、ちょっと私長居してしまったほどなんですけれども、はい、こちらとそれから、有名なのが即身仏、未来仏とか未来仏とかとも言われますけれども、
ミイラじゃなくて
すみません、ミイラです。
ミイラ
仏様、実際にね、あの石の洞窟に入ってそのままお亡くなりになるというものですよね。こちらも安置されていることでも知られていますが、こちらは、非公開なので見ることはできません。そしてもう一つ有名なのがお庭の美しさということで、もう庭はもちろんこの季節の、それぞれのお花が可愛く咲き乱れていて、新緑にとても生えていたので、はい、こちらも有名です。で今の時期は薄い桜のようなピンク色とか、ちょっと紫がかったような濃いピンク色をしたクリンソウ、漢数字の9、
はいはい、
それから輪、回るという字ですね、
はいはい、
クリンソウといって、どう言ったらいいんでしょうね、ちょっとこう茎に対していくつかこうラッパが出ているような形の咲き方をしているのが何重かになっているので、それがよくあの五重の塔とか塔の上にあるなんていうでしょう、輪っかが連なったような、
はい、ありますね、
ありますね、あのような形に似ていることからクリンソウという名前がついている。そうなんです、これがまたね、あの新緑にピンクや紫が生えていてとっても可愛いんですね。中庭にあるんですけど、こちらももちろんおすすめなんですが、
はい、
新緑大好き、青もみじ大好きな、はい、私のおすすめとしては実は参道でございます。
あ、参道お寺までの道ですね、
はい、お寺までの道ですね、はいはい、このね、駐車場山門のところから10分15分歩く参道がとにかく美しいんですね。 で青もみじと苔のこの緑、新緑のグラデーションがこの時期特に本当に美しくて、そしてずっと小さな川が流れているの、ずっとずっと水の音が聞こえてます。
あ、そうなんですね、
はい、水の音を聞きながら涼しい緑の中を歩きながらたどり着くという感じなので、
はい、
こちらの参道ぜひとも車で行けますが歩いてほしいという感じです。
じゃあ そこそこ広い、
そうなんです、そうなんです、
道ですね、
はい、
車も走れるんだったら
車も通れてかなり近くまで、うんうん、まあ、2つほど駐車場があって手前が中間の駐車場、そして奥にタクシー専用の駐車場があるんですが、タクシー側はね3台ほどしか止められないんですね、
はいはい、
ただこの道はぜひ歩いて行ってふっこ
さんのおすすめとしてはもうぜひ歩いてですね、は
い、もう大変気に入っていただけるんじゃないかと、新緑にまみれながらというかもう本当に水の音とあの苔蒸したところのこう間をですねずっと歩いていくっていう優しい気持ちになれる場所で、しかも涼しくなれるというこの時期、
そうですね、これからね、はい、特に暑くなりますし、
そうなんです、この音で涼んでいただいて、ね、ゆっくりと歩いていっていただいても、まあ、ゆっくりでも15分ぐらいしかかからないので、
じゃあちょうどいい感じのね、
はい、ちょうどいい感じではないかと思います、
はい、
で少しこう装着すると高台というかちょっとお城のように石垣があって上にお寺があるという感じなんですけれども、これがまたねちょっとかっこよくドンと登場する感じがします。
そうなんですね、
はい、でこの阿弥陀寺に対して少しどう言ったんでしょうかね、手前に実相の滝といってで、
はい、
あの手前にこう滝、まあ、小さな滝なんですけれども、こちらの滝の美しさの横に今度、私大好きな樹齢800年とかこういう古い木です ね、
はい、ね
がまたね立っておりまして、
ふっこさんはあの大きな木とか、
はい、
そうですね、石とか、
はい、楓のこの大きな木であったり新緑であったりというものとか、やはり緑の陰影のこの濃淡があるのがね美しいんですけれども、こちらがコチダニカエデとかコチダニのカエデとかと言われているそうです。
あ、じゃあちょっと特別なんですね、はい、きっとね、
そうですね、樹齢800年なんでね、本当に美しいカエデなんですが、これだけじゃなくてかなりの数のカエデがあるので、青もみじが好きな方、そしてやはり秋も美しい、
絶対そうですよね、
そうです、はい、今回は青もみじでしたが、はい、あの穴場としても知られているということで、この、はい、紅葉の時期に来られる方もかなりいらっしゃるそうですね。
そうなんですね、
はい、
そう今までねあんまりそのもみじの名所としてはお名前上がってこないですけど、
そうですね、
もみじ知ってる方は知ってらっしゃったんですね、
知ってあるようですよ
、
はい、でやっぱり道は舗装されてはいるんですが、距離がありますのでスニーカーで行かれた方がいいかなと、
そうですよね、
はい、思います。
歩きやすい靴でぜひ、
はい、ゆっくりゆっくり堪能していただけるといいかなと思います、
ね、なんかもうそのふっこさんのうっとりされている様子がきっとまあ自然がすごく豊かで、
そうですね、
ね、大原のその里自体がもう本当に自然豊かな場所ですから、
そうなんですよ ね、
ね、そこをまた奥に入っていくのできっとね、
そうなんです、ね、あの大原というとやっぱりこう広い畑田んぼ、
そうそう、
そしてそこに ね、
ね、
菜の花だったり、
はい、
まあ、季節によってはシソだったりみたいなだだっ広い感じのイメージですけども、ちょっとそことはやっぱりイメージが違ってうっそうとした
山あいなんですね、
はい、山あいですね、ちょっとねレビューによっては険しいって書いてらっしゃる方がいらっしゃったんですけど、はい、そんな険しくはないと思います。
じゃあその、 あの、ね、はい、大原の里のこう、
はい、
ね、平坦なイメージだったからきっと険しく、
はい、そうですね、
思われたのかもしれないですかね、
そこと比較するとっていうのはあるかもしれないですね、はい、
でもそんなに険しくなく普通の
険しくなく本当に道路と、
あ、
そうです、そうです、はい、登山靴じゃなくても全然、
ね、
はい、大丈夫かなと思いますはい、ではちょっと所在地もう少しお伝えしておきますと、
お願いします、
はい、アクセスがやはりちょっとねやっぱり大原までは本数があるんですけれども、バスがこちらにを通るバスが1時間に1、2本しかないと、あ、だから2時間空いてる時間帯もあるという感じなので、
なるほど、
できれば車で行くか、
はい、
もしくは大原までバスで来て って、そこから、まあ、ちょっと25分ほどかかりますが、バス停まで歩いて行っていただいて、そこからまた10分ほどなので、やはり 3,40 分大原からだと歩くことにはなりますが、さほど険しくはないので、はい、歩いていただくか、車で下の駐車場まで行くことをお勧めしたいかなと思います。はい、拝観時間は午前9時から午後4時ということで、はい、拝観料500円で本堂と石廟といって、先ほど言ったミイラー仏様ですね、はい、いらっしゃるところと宝物殿を見ることができます。ただちょっと私はこの石廟、実はちょっと暗くて怖くて入っていません。
あ私も怖い
ちょっと、ね、あのなんか懐中電灯が置いてあったんですが、逆にちょっと怖かったのと、ひんやりしていたのと、カエルの鳴き声が響き渡っていて入れずに終わってしまいましたが、よかったらそちらも入ってみてください。それから、電話番号が 075-744-2048 番、公式サイトがないようで、案内している他の観光サイトがありますので、そちらでちょっと情報を仕入れてから行くのもあるのかなと思います。
なるほど、
はい、
いや全然知らなかったです。
はい、私も初めて、はい、大原はよく行ってたんですが初訪問でした。
それでもそうだったんですね、はい、いやもうこれからの季節ね、暑くなってきますから、はい、
そうなんです、
きっとね涼しさを求めていくのもいいかもしれないですよね、
はい、いい音が聞けるかと思います。
いや水の音聞きに、
はい
ね、
は
い、いや素敵な場所をご紹介ありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
ラジオミックス京都、今日ご読み、サガネッチこと、サガネサチこと
ふっここと藤島ひじりでお送りしております。はい、
ふっこさん、はい、6月の、ね、1日と2日に、
はい、
実は平安神宮で素敵な催しがあります。第72回京都滝技能、はい、お能が披露されるんですね。
はい、
でこの京都滝技能っていうのは昭和25年に、始まったらしいんですけれども、平安神宮で、京都市と京都能楽会の共催で始められたものなんだそうです。もともと奈良のにあった滝技能をちょっとこうに習って企画されたもので、当時なんか異例の4000名以上の入場者で、すごいすごいですね、4000
ちょっと想像が、
はい、ね、盛大に開かれたんだそうで、そこからこうずっと続いてきているというのがまた素晴らしいですよね。
はい、
今年第72回になるんですけれども、はい、この京都滝技能、今年のテーマがありまして、安寧を願い巡る京都の旧寺社、はい、9つのお寺と神社の社です、寺社ですね、はい、っていう、テーマになっていまして、こう披露される演目でいろいろこう京都の寺社を巡るというようなこうテーマになっているんだそうです。なので、主催の方がおっしゃるには、平安神宮に行って全部京都を巡ることができると
それは贅沢です
ね。贅沢ですよね、はい、ということになっているんだそうです。はい、お能なんですけれども、観世流、金剛流、それから大蔵流の狂言ですね、が披露されるということで、まあ、その流派の違うお能ですとか狂言を一箇所で見ることができるというのも豪華で、ね、贅沢な催しかなというふうに思います。はい、会場平安神宮なんですけれども、雨の場合はロームシアター京都、こちらの方で、開催されるということですので、どちらになるかっていうのは当日の午後3時に決定されるそうです。平安神宮かロームシアター京都、雨の場合はロームシアター京都で開催されます。6月1日の木曜日と2日の金曜日、午後6時からだいたい、終わるのが午後8時30分頃になる予定ということです。会場は午後5時になります。 で、前売りの指定券というのが今年からありまして、指定席があると、ね、いいんですけれども、いいですね。はい、その他にも前売り券があるのと当日券もありますので、はい、いらっしゃりたい方は当日会場午後5時、まあ、並んでいらっしゃるかなと思いますけれども、
うん、本
当ですね、はい、いらしてみてはいかがでしょうかね。はい、お問い合わせは京都滝技能事務局になっております。電話番号075-754-0331、075-754-0331、京都滝技能事務局までお問い合わせください。でね、小野ふっこさんは詳しいですか？
はい、
私もごめんなさい、恥ずかしながら京都にいながらあまりのお能のことをわからないのですけれども、このそういう方のためにですね、京都滝技能鑑賞のための公開講座というのがこの直前に行われます。嬉しいですよね。
いいですね。
能の世界へお越しやすという点、はい、タイトルがついています。はい、この京都滝技能が行われる6月1日2日同じ日の午後2時からロームシアター京都のメインホールで、この講座があります。出演されるのがこの京都滝技能、出演される能楽師の皆さんが、このお能について教えていただけるということですね。
素敵ですね。
はい、なんか公開レクチャー、まあ、お能の話だったり、歌いの話だったり、あとまた狂言の体験を交えた解説などもあるんだそうです。ダイジェスト版の能が鑑賞できたりということなんですが、これがなんとですね無料なんです。
行かなきゃって
感じですね。なんだったらこれだけでも見に行きたいなんて私は思ったんですけれどもね。はい、ロームシアター京都メインホールで6月1日2日の午後2時から、なんと参加料無料で予約も不要です。はい、なので当日にいらして参加されてはいかがでしょうか。お問い合わせは京都いつでもコールの方にお願いいたします。電話番号075-661-3755、 075-661-3755 番です。はい、今日は京都滝技能、そしてその前のレクチャーしていただけるという能の世界へお越しやす、ご紹介いたしました。いかがでしたでしょうか。この時期だからこそ楽しめる京都、ぜひ素敵な週末をお過ごしください。ラジオミックス京都今日ご読み、お相手は嵯峨根幸子と
藤島聖でした。
次回もどうぞお楽しみに。